おはにちばんは、ありがたい私ことありがた姉さんです。この度は、会社の後輩が同人声優だった話をお手に取ってくださり、ありがとうございました。今回の作品はですね、何ヶ月も前なんですけれども、友達の母親が同人声優だった話という、お話というか作品がリリースされているんですけれども、そちらの、シリーズものとなっております。男児って続編というか、共通してなんか登場人物がいるとかはないんですけれども、身近にいる、こんな人がもし同人声優だったらなーっていうのと、いちちな、シナリオを融合させた形で、ありがた姉さん、頑張って書きました、台本を。前作も今作も私が、台本を務めさせていただきました。声優と台本、あと編集もですね自分でやりましたので、素敵なイラストを絵師様にご依頼して、どうにか作品として今回もリリースすることができました。前作が結構好評だったんですけれども、正直前作の評判がどうとか抜きにして絶対に書きたいなと思っていたシナリオだったので、実現させることができてめちゃくちゃ嬉しいです。大満足です。前作同様たくさんの方に聞いていただけてればね、出てれば幸いだなと。はぁ、口が回らない。こちらのフリートークはですね、ちょうどすべてのトラック撮り終わった後に撮ってるんですけれども、まあそれも相まってちょっとお口が疲れてるんですかね。あまり口が回らないです。はい、今回はね、オフィスがまあ舞台というか、一応ラブホのシーンとかね、自宅のシーンもありましたけども、オフィスで繰り広げられたというのが、まあなんだ、元凶っていうか前はね、お友達の家でしたけど、今回は会社の後輩というわけで、一応オフィスものなのかなという感じなんですが、ありがた姉さんはね、リアルに OL をやっていた時期がありまして結婚してね、出産するまでは OL をやってました。産む1ヶ月前までね、働いてました。OL のいいとこですね。何ですかね、その接客業みたいに立ちっぱなしとか力仕事とかじゃなく、デスクワークメインだったので、おかげさまでね、ほんとギリギリまで働くことができていて、いやほんとやっぱり楽だなーって比べてみればですけど、まあ向き不向きとかありますから、立ち仕事よりもね、デスクワークが楽とか一概には言えないんですけど、ありがた姉さんはどっちも経験したんですが、オフィスワーク、デスクワークの方が断然楽だし、やりやすかったなって今のこの活動もね、編集かけたり、配信とかも座ってやることもありますけども、ありがた姉さんの配信はでも座ってっていうかねえ、エチチ配信だから、ある意味体力仕事か。はい、気になる方、ちょっとツイッター支援とか覗いてくださると嬉しいです。ありがた姉さん、ちゃっかり実演音声とかでも、なんか、ブイブイ言ってる感じのタイプの同人声優でございます。はい。まあ、さておきですよ。せっかくなんでね、自分が OL をしていた時の、思い出というか、なんかそういうのを思い出しながら少し話せたらなーと、今回は思っております。まずね、そうですね、私がやっていた仕事は、まあ、好きなタイミングでトイレとかにも行けるタイプのデスクワークだったんですけれども、長くね、席を外したりとかはもちろんいけないんですけどね、上司も結構タバコ休憩とか言って、よく席外して、で、その上司宛にね、電話が来たりすると、ありがた姉さん当時、何ですか、その窓口というか、電話の方ではね、その部長にかかってきた電話を自分が取って、引き継ぎというか、つなぐみたいな役割とかもあったんで、結構ね、タバコを吸ってる上司の元に行ってね、何々部長みたいな、電話来てますみたいなのはね、本当にリアルでやっていたんですけども、今回も作中で、お電話ありがとうございますって電話取って、誰かに、なんか取り次ぎじゃない、引き継ぎじゃない、なんて言うんだっけ、これ。あれなんて言うんでしたっけ、電話の来て、何々さんにつないでくださいって言って、かしこまりました。何々さん、何々なんだからの、かんだからの電話ですっていう、この一連の流れって、あれ 引き継ぎじゃない、取り継ぎ電話応対なんとか継ぎって言いますよね、こういうこと。はあ、もうそういうのも忘れてしまうくらいにはね、色あせているんですけども、はい、まあ、やってましてね、そう、そんなこともあったなと思いながら執筆しておりました。こちらの音声聞いてる方でも会社員の方というかオフィスに勤めている方であればね、おそらく自分が勤めている、もしくは勤めていたとか、あとはなんか勤めたことがない方でも、自分が見たことのある作品、行ったことのある場所とかで大体想像はしてると思うんですけど、ありがた姉さんも自分が勤めていたオフィスを妄想しながら結構書いてましたねはい、一応給湯室じゃないの、あれは自販機が置いてあるから、その自販機とかがあるような、なんか休憩スペースとかも作中に出てきたんですけど、ああいうのも全部あの自分が勤めていた会社で妄想してましたそう、そこでね、そう、あのコーヒーはね、でもね、コーヒーすいません、コーヒーってなまりらしいですね北の方の英語だとコーヒーなのにおかしいな。コーヒーですね、日本語の標準だと。すいません、なまってしまった、ナチュラルに。コーヒーを買ったりとかは実はあんまりはしてなかったんですけど、というかあれ、私作中でコーヒーって言ってたかもしれない石塚ななみさんはもしかしたらあの北の田舎の方の出身とかでね、あの状況とかして今関東で OL やってますみたいな設定かもしれない、もしかしたらはい、でもさて、おきですよ、話を戻しまして、そのありがた姉さん自身はね、あんまりね、あの自販機でねコーヒーをね買ったりはしなかったの。なんでかっていうと会社でその夏とか年末年始にね、あのお中元とかお歳暮とかでお取引先の会社とかからもらうことがあったんですよ。コーヒーの詰め合わせとか、あとはなんかゼリーとか和菓子とか、まあクッキーとかもいろいろありますけど、いわゆるね、お中元お歳暮菓子折りってやつあげることもありましたしね、もちろん私があの上司に頼まれて、おいちょっとありがた、あのなんとかさんとこに行くのに菓子折り買ってきてとか言われてお使いとかもしてたこともあるんですけど、うん、まあそんなことをね、そうしてて、で、うちのね、その会社の棚にコーヒーが結構あったんですよ。瓶の安いやつなんですけどね、たまにドリップとかもあったかな。で、その、あまりにも、こう、量が多かったから、お客様がね、いらした時に出すのは、もうちょっとその、いいやつにして、これ、社員でね、ちょっと、消化していきましょうということで、瓶のコーヒーをね、自由に飲めたんですよ、うちの会社。だから、どういうことかと言いますと、なんか瓶でね、置いてあるやつが無料で飲めるから、わざわざ自販機でコーヒー買わないな、ましてコンビニとかね、その辺でも買わないな、そこまでして別に飲まなくていいなっていうのがあって、そう、作中のななみちゃんとね、あの聞き手のあなたはコーヒーを飲んでましたが、私は特に買ってなかった、会社では。でもそのタダで飲めるやつは眠気覚ましてね、飲むこともありましたね。でもコーヒーなんか飲んだ時お腹キリキリするからありがた姉さんの体には実は合ってないのかもしれない。薄めて飲んでましたね、どうしても眠い時に眠気覚ましでって感じです。で、あのじゃあ何飲んでたかっていうと、自販機では主にあのね、ちょっと名前を具体的に出していいかわかんないのでちょっと伏せるんですけど、なんだろう、栄養ドリンクのなんか軽度のやつって言えばいいんですかねあのなんちゃら V とかなんちゃら C とかあるじゃないですか茶色い瓶に入ってる系のね、あのちょっと微炭酸のやつ、あれが味が美味しくてめちゃくちゃ好きだったんで、そうですね、1週間に1回くらいはそこで買って飲んでたかも。うん、もうそれを飲むのが楽しみだった仕事中は、はい、普段はちなみに普通にジュースだったらグレープフルーツとかリンゴジュースが好きですね。でお酒は別に飲まないし、炭酸もね、そう、あのなんだろう、結構ね有名どころでいろいろありますけど、あんまり飲まないですね。そう、一番好きなのは和装キャラだからめっちゃしっくりくるんですけど、これキャラ付けとかじゃなくて、ファッションじゃなくてガチでなんですけど、普 普通に緑茶とかほうじ茶とか麦茶とかウーロン茶が好きです。あのやっぱり健康的ですしねあと喉悪くしなさそうだなっていうのがあって、その辺が好きで飲んでるな。もちろん当時会社でも自分で持ってって飲んでましたね。そう、あ、ななみちゃんもねそういう描写ありましたけど、私も家から自前で緑茶とかね持ってって飲んだりしてたね、冬の寒い時期は特にっていうのをね思い出したな、書きながら。石塚ななみちゃんは別にあの当時のありがた姉さんがモチーフってわけではないんですけどありがた姉さんちゃんとあの愛嬌よく上司とも先輩ともね後輩ともみんなとうまく付き合ってたんでこれでもはい、愛嬌だけはね一丁前なんでやってたんですけど、まあ、今回はなんだろう、その不器用なちょっとダウナーとは違うけど、まあ、愛嬌がないっていうねタイプのヒロインということで、ななみちゃんは割とそのローテンションというかで上司からもね愛想がないみたいに言われてるようなタイプのヒロインにさせていただきました。あのななみちゃんの声ね今回結構ありがた姉さんの地声に近い感じでやったんですけれども、なんかね地声に近い感じでやるとこれただの愛嬌のないありがた姉さんじゃないかとか言われそうで少しビクビクしているのですがたまにその地声も素敵ですねみたいな感じで言っていただけることがあるので、まあ割とその地声っぽい声でも何か役を当てられたらなって感じで、はい、今回は自サークルからってのもあってちょっと勇気の勇気の決断、勇気の挑戦をしてみました。割と地声っぽい感じの小姉で終始やらせていただきました。というわけで、はい、今回もフリートークちょっと長くなってしまいましたが、改めましていかがでしたでしょうか。結構長かったんで台本書くのも編集するのも収録も全部大変だったんですけれども、自分の理想にね、ちゃんと叶ったものを作ってリリースすることができて本当に嬉しいです。改めまして聞いてくださった皆様本当にありがとうございます。いつもありがた姉さんを応援してくださるありがたいの方もちろん、この作品を通してありがた姉さんを知ってくださった方も本当にありがとうございます。これも何かのご縁だと思うので、よかったらこれからもありがた姉さん、ありがたやともどもよろしくお願いいたします。ツイッターとか、あと支援とかの方でもいろいろコンテンツ展開しておりますので、よかったら覗いてくださると嬉しいです。というわけで、今回はこれくらいでおしまいにします。それでは、以上、ありがたい私こと、ありがた姉さんでした。